今日は愛をいただき愛を与える恵みというテーマでお話しさせていただきます。支援金また献金に関する教えが続いていまして、あと1回で終わりますのでお寄せいただければ感謝です。先ほど司会者が読んでくださいました9章の冒頭の部分7節だけ拝読してお祈りさせていただきます。コリント人への手紙第2、9章7節。一人一人いやいやながらでなく強いられてでもなく心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。天の父様、今朝を改めて与えることの恵みを知ることができますように、そしてあなたのお言葉通りの祝福のうちを歩めますように、どうか私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、8章、9章と続きます、一連の、支援の働きについて、異邦人の教会、ユダヤ人以外の教会が困難にあったエルサレムの教会を支援する働きについてパウロは多くの紙面を割いて教えています。これまで8章を見てまいりましたけれども、コリント教会がこの金銭的なことで引っかかってしまった。パウロが着服してるんではないかという疑いが向けられたときに、その疑いを吹聴したのは偽の教師だったんですけども、それに巻き込まれてしまってパウロとの関係がギクシャクしていました。この誤解を正すためにパウロは教会に関わる金銭的な関係を一切断ち切って自分の力で働いていました。しかし今度は避難をする人たちは、パウロは使徒として教師として不十分だから教会の支援をもらうことができないんだと避難をしました。そんな誤解が誤解を呼ぶ中で教会同士支え合うという働きまで滞ってしまったので、この関係を修復するためにパウロは紙面を割いています。この9章ではコリントの教会に向けて捧げ物をすること、また支援することが豊かな祝福となるために覚えておくべきことを教えています。私たちも金銭の関わりから離れることはできません。日本の社会においても様々な寄付、あるいは宗教施設に行くと賽銭というものがあります。あるいは葬儀では 他の宗教では香典とかいう言葉も用いて、捧げてますし、ご祝儀という習慣もあります。どんな思いで、捧げているでしょうか。いろんな思いが込められているかと思います。お願いを聞いてもらうためにという場合もあり、お祝いとして、まあ、これはまだいいと思いますね。私たちもやってます。行為を表す方法として、時には、まあ、入場料として、また、共同体の運営費として、また、まあ、よく意味は分かりませんけども、お付き合いとして、いろんな、意味や目的で、そのように、資金を出すことがあります。ではキリスト教会において私たちが捧げることや、また支え合うことにはどんな意味があるのでしょうか。そしてそこにどんな祝福がもたらされると神様が教えておられるのか、そのことを、今日確かめてまいります。次回の、ところでは、祝福についてさらに詳しい教えがされていますので、見てまいります。今日はこの、支援の働きについて、捧げ物の働きについて、3つのこと、3つの、祝された意味を確かめてまいります。第一に、1節に2節に書いていることですけれども、この、支援や献金は互いに支え合え励まし合うことだということです。この前の章8章でパウロが書き送った、まあ、支援や献金の意味や心構えを、再確認して内容に入っていきたいですけども、前のページ見ていただけますか。まず4節には、これは、神への奉仕だと教えられています。5節を見ますと、これは、自分を神様に捧げる献身の意味を込めてということが教えられています。8章6節7節では、これは恵みと愛の技だと教えられています。神様が豊かに満たしてくださることの感謝と証としてです。そして13節14節では、互いの信頼と支え合いの技だと教えられています。さて、8章の10節を見ますと、この献金のことについて私の意見を述べましょうとあります。まあ、そのパウロは意見を言う前に途中から読み出します。あなた方は献金を実行することだけでなく、その志を持つことも昨年から初めて他に先んじていましたとあります。この金銭的なトラブルを、生じたコリント教会ですけれども、異邦人の諸教会としてエルサレム教会を支援していこうという働きについては、他の教会より先に、始めた教会でした。しかも熱心に働きを始めていました。9章の2節、2節を読み出します。 私はあなた方の熱意を知り、そのことでマケドニアの人々にあなた方のことを誇って、アカイアでは昨年から準備ができていると言ったのです。あなた方の熱心は多くの人を奮い立たせましたとあります。コリントの教会が熱心に捧げていると、私たちも模範として習っていこうというふうにコリントの教会の評判は広がっていました。しかし先ほど申しましたように、様々な問題が起こってこの働きが中断してしまいました。一方このバルカン半島の付け根にありますマケドニアの諸教会は、コリント教会の熱心を知って奮い立って、困難の中にあった教会でしたけれども、惜しみなく豊かに施しました。そのことが8章の1節2節に記されています。そしてパウロは、コリント教会が自分たちのかつての熱心が諸教会を奮起させたということを聞いて、再び立ち上がろうとしていたのです。教会も、そしてクリスチャン一人一人も、調子のいい時も悪い時もあります。弱っている時も強い時もあります。弱っている時は助けていただき、励ましていただき、元気な時は助け、また励ます、その支え合いの中で私たちは立って行けます。旧約聖書の伝道者の書というところにこういう言葉があります。旧約聖書の1143ページです。伝道者の書の4章の9節以降を読みいたします。二人は一人よりも勝っている。二人の労苦には良い報いがあるからだ。どちらかが倒れる時には一人がその仲間を起こす。倒れても起こしてくれるもののいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。12節に飛びます。一人なら打ち負かされても二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。日本のことわざにも、ありますけれども、互いに支え合うことによって私たちは強くなれます。支援は、支え合い、励まし合いなのです。第二に覚えたいこと、それはこの支援や献金は祝福の贈り物ということです。第2コリントの9章に戻っていただけますか。3節から5節にそのことが記されています。パウロは3節以降、この支援金を集めに来る正式の使者が来る前に準備ができているようにと心を使って書き送りました。諸教会においてはコリント教会は早々とこの支援のための準備ができているということが伝わっていました。それが実際、じゃああなた方の献金を預かせてくださいというときに、ということでですね、突然訪問されてびっくりして、お家を片付けなければいけないということが私の机周りとかよくあって恥ずかしい思いをしています。申し訳ありません。でも準備できてないというのは恥ずかしいことです。パウロはそれがないようにここで助言しています。その中で5節に注目していただきたいんですけども、 この中に祝福の贈り物をという言葉が五節の二行目にあり、また四行目の最後のところから祝福の贈り物として用意してもらうと、そう書かれています。支援や献金は祝福の贈り物なのです。言い換えればお祝いのプレゼントという意味です。贈る方は神様が祝福してくださって、また支えてくださっているから、その祝福を分かち合いたいと、嬉しいことがあったときにお祝いを一緒にしたいと、あるいはお裾分けでという形で、いろんなものをプレゼントすることがあります。それと同じだというのです。神様に祝福を感謝し、そして一緒にお祝いしてください、一緒に喜んでくださいと捧げるものです。あなた方にも祝福がありますようにという祈りを持ってですね。また受ける方もそれをいただくときに、ありがとうございます、よかったですねと一緒に喜んで、支え合う、支えてもらう、そして今度私たちにもいいことがあったら、また豊かに与えられたら、またその祝福のお裾分けを持っていこうと。ここには、神様が私を祝福してくださった、その祝福を他の人も預かってほしいと、そういう愛が、心遣いが込められています。私が頑張って成功したから、だから助けてあげようというんではなくて、神様が祝福してくださったから、その祝福を一緒に分かち合いたい、これが支援の、また献金の心なんです。パウロは自分を長年支援してくれたフィリピ教会に感謝しつつ、自分を支えてくれるのはあなた方のことはもちろん感謝してますけど、神様ですと、そう証ししました。そしてあなた方は私の行方がわからない時に支援できなかったということでがっかりしてるかもしれませんけれども、がっかりしないでほしいと、また過度に重荷を負わないでほしいと、私を支えてくださるのは神様です、だからどんな困難の時も神様が支えてくださいます、大丈夫ですよと、安心してくださいとパウロは書き送りました。実際パウロは投獄されていましたから心配をかけていたわけですね。フィリピ人の手紙の4章の11節から13節にそのことが記されています。新約聖書399ページの最後のところからです。4章11節から13節をお読みいたします。フィリピ人への手紙4章11節から13節。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。 支援、また、献金、捧げ物は神様が支えてくださるという信仰の祝福の贈り物なのです。さて、3番目、最後のこととして、この捧げ物、また支援は豊かに撒いて豊かに刈り取るものですということが教えられています。第二コリントの9章に戻っていただけますか。6節7節をもう一度お読みいたします。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ撒くものはわずかだけ刈り入れ、豊かに撒くものは豊かに刈り入れます。一人一人嫌々ながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。献金については10分の1という基準がずっと設けられています。収入の10分の1は神様の働きのために捧げてください。その捧げ物によってあなたもまた教会も支えられ、そして捧げることを通して神様ご自身がさらに豊かにされるから、信仰を持って捧げるようにと勧められています。まあ、こうやってこの教会も支えられています。ただ支援するってこれ義務じゃないんですね。三つの原則があります。一つは豊かに撒くものは豊かに刈り入れます。撒いてこそ刈り取ることができます。これは献金だけでなくあらゆるところに通じますね。そして、自分が撒いたところから借り入れるとは限りません。自分が撒いたものは他の人が借り入れることもありますし、他の人が撒いたものを、借り取ることもあります。どちらにしても撒くものに神様は借り取りを与えてくださいます。仕事の関係、人間関係、そして、あらゆる、働きにおいて、学びにおいてもそうです。これが一つ目の原則。豊かに撒くものは豊かに借り入れる。第二の原則は、人に影響されずに自分の心で決めた通りにしなさいということです。7節にはっきり書いてあります。他の人の姿に、振り立つことは良いことです。しかし最終的に、各自が祈って決めてほしいのです。多いから誇ることも少ないから恥じることもありません。ただ大切なのは、いやいやでなく強いられてではないということです。そして3番目の原則は、神様は喜んで与える人を愛してくださいます。これは私たちの日々の関わりでもそうですよね。いやいやにされるともうしなくていいですと思ってしまうことはあります。喜んで与えましょう。その方が気持ちいいですよね。それは神様もそう思われます。神様は気前のいい方です。豊かに私たちを祝福しようとしていらっしゃいます。決して嫌々ながらではありません。 それなのに私たちが嫌々ながらしていたら神様は悲しまれます。喜んでできる秘訣は神様がどれほど私たちを愛し祝福してくださるからでかを自覚することによってです。神様がこんなに素晴らしい祝福をくださっているのに私が惜しみなく惜しんでいたら神様が悲しむなと、何しろ与えるほどに、私たちが与えるほどに神様は祝してくださると言ってるんですから。聖書には誰に対しても何の借りもあってはいけませんと教えてますけども、人間関係を貸し借りで測ることは良い関係を生み出しません。行為はまた援助はプレゼントとしてやるように、もちろん事業としての貸借関係というのはあります。住宅ローン組んでいけないと聖書が教えているわけじゃありません。しかし、愛し合うことは別ですとあります。神様はもちろん私たちに返せと言ってですね、十字架の救いをくださったわけじゃありません。しかしパウロは自分が救いをいただいたことを大きな借りだと考えて、奉仕することを通して、自分を捧げることを通して少しでも返していきたいと考えました。重荷に思う必要は、あったりなかったりですけども、良い意味で重荷に思うことはいいと思うんです。神様がこんなにしてくださったんだからっていうのは、でもそれは喜んで使え、喜んで与える点において、いい意味です。イエス様は嫌々ながら捧げることや嫌々ながら奉仕することを願っておられません。ただ神様が私たちにくださった祝福はもう膨大なものであるということは覚えていましょう。そしてどれほど愛して犠牲を払ってくださった方かを覚えるならば、私たちは自ら捧げたい、使いたいというように思うように変えられます。まとめましょう。神様が私たちを救うために豊かに愛し豊かに与えてくださいました。ですから私たちは主のために、また主にある兄弟姉妹のために喜びと感謝と愛を持って差し出し与えるのです。最後に第9章の8節をお読みしてお祈りいたします。第2コリント9章8節、神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかあなたがどれほど素晴らしい犠牲を払ってくださったかを覚えて、豊かに与え豊かに借り取るものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。